おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、明けましておめでとうございます。今年も毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしていきます。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげゆみこです。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、明けましたね。2021年。やっぱりいろんなことがあっても、新年はいいですよね。気持ちがすっきりして、今年はさあ行くぞ、頑張るぞって、なんかやる気出てきませんか？私は、今年は、61歳になる年ですから、ようやくよちよち歩きができる、2度目の1歳の誕生日を迎えるということで、なんか頑張っていこうかな、なんて思ってます。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さて、昨年末からの流れでいくと、本当に静かな静かな年末年始っていうことになりますが、まあこれもきっと10年くらい経つといい思い出になっているのかな。まあそう信じてこの時を大切に過ごしたいななんて思いますが、皆さんはどんな年末年始を過ごされましたか？初詣行ったのかな？それともちょっと、早めの初詣だったりだとか、密にならないようになんていろいろ工夫をしたんでしょうか。まあいろんなことが起こります。まあ人生ね、理不尽なことであったり、もう自分では、避けられないようなことが起こってきますけれども、まあその起こったことをね、いろいろ嘆いていてもしょうがない。まあその時に自分がどのようにその状況に立ち向かい、まあその状況をどんな風に受け入れ、そしてどのように対応し行動したか、まあその結果が、人生ってことになるのかななんて思います。まあそういう意味では今の自分っていうのはそういった過去の積み重ねの結果なのかななんて思いますよね。まあそんな過去の積み重ねの結果の中に、まあいろんな経験があり、その経験から導かれた、自分の価値観や、まあもしくは自分が得意とする強みであったりだとか、まあそういったものがあるんじゃないかなって思います。まあ私自身は、昨年はどうだったかなとか、5年前はどうだったかなとか、ちょっと過去を振り返るのが割と苦手なタイプというか、あんまりよく思い出せないタイプなんですけれども、まあそれでも今自分がこうやって喋っていることであったりだとか、こうやって夢の種のパーソナリティをやっていることだとか、まあこういったことはすべて自分の今までの、まあ過去の、いろんな経験の積み重ねだなって思うことがしばしばです。まあ、なので、それがいいか悪いかっていう判断をするよりは、まあ、そういう経験をしてきて、その時に、自分が、選択をして、その選択をしたことに基づいて、自分は行動し、その行動の結果、うまくいったこともあれば、うまくいかなかったことも多々あります。その時に抱いた感情や、まあ、様々な結果っていうものも全部ひっくるめて、まあそれが自分ってことになりますよね。まあ実はですね、この収録をするときに、ちょっと前に、愛知のパーソナリティの近藤純子さんの番組にゲストで呼んでいただきました。ちょうどね、元旦の放送だったんですね。なので、私の声は、夢の種では、近藤純子さんの、元旦の、古今東西、毎日ハッピー、っていう番組かな。はい。そこで私の声がオンエアされたかと思うんですが、その時にもね、ちょっとちらっと言ったんですが、なんでしょうね。私自身は、ベストな方法をこう見つける。なんていうのかな。これが一番いいよっていう方法を見つけるということよりも、よりよく、まあ、より良い方法を見つける。まあ、ベターな判断をしていくっていう方が、得意なのかなって思います。 で、さらにそのベターな判断をして、いや、もっとベターな判断があるんじゃないかっていうふうに、エンドレスで、まあ、ずっと現在進行形で ING が続くような、まあ、そういう生き方ができたらいいなぁなんて思ってます。まあ、終わりがないっていう感じになりますかね。まあ、人によっては、一つ一つのことをこうきちんと、終わらせて、そして次に行くっていう、まあ、そうやって達成をして、けじめをつけて、そして次へっていう方も、いらっしゃるかと思うんですね。で、私が割とね、こう、達成欲っていうのがあまりなくて、こう達成するためのゴール設定っていうのがちょっと苦手なのかもしれませんね。今よりもより良くなるためにはどうしたらいいのかなとか、より良く自分が、心地よくなるためにはこっちに行くかななんていう、今よりももっとっていうことは判断基準になりやすいんですけれども、先にこうね、なんか大きな達成目標を、ガーンと掲げて、何が何でもそれを、自分の、手に入れてやるぞっていうような、こう欲というか、なんて言ったらいいんでしょうかね。そういうのがちょっと苦手なんですよね。なので、今よりも、ちょっと先、もしくは明日よりも一週間後、っていう風に少し先なことを描きながら、思い描きながら、で、こんな風に生きられたらいいなとか、こんな形のことができたらいいなっていう風に頭の中にね、こう映像というか、ビジョンをこうね描くのはすごく得意ですね。でもね、不思議とそうやってやってきたらその通りになってるんだな、これがまた不思議と、この妄想と言われるかもしれませんが、まあ、妄想を描いてそれをね、比較的クリアな絵にしていくことは大事かななんて思ってます。まあ、そういうことで皆さんどうですか？今年2021年、なんか、2021年の年末はこんな風になんていう、ビジョンを描いてますか？実はね、私昨年ね、ちょっと過去を振り返るのが苦手な私なんですが、ちょっと今思い出しちゃったので、言ってみようかなと思うんですが、まあ、コロナの感染拡大っていうのがあったんですが、なんとなく思い描いてた一年になった気がするんです。それはね、一つは、2、3年ぐらい前からやっぱりオンライン化っていうのは、どうにもこうにもこれから絶対必要だなと思ってた。で、そのために、ウェーブをどういうふうに仕事の中で活用していくか、まあ、もしくは、私の中のテーマで、やっぱりこう人間関係づくりっていうのがすごく、やっぱこう学びたいテーマにもなってるので、この関係づくりの中に、オンラインであったり、このインターネット、ウェブっていうのは欠かせなくなるなってずっと思ってて、まあ、それを推し進めようと昨年はこのお正月から1月2月思ってたんですよね。で、それがですね、まあ、コロナがあったおかげでというか、コロナのせいでというか、一気に加速して進んだ。もう一瞬にして進んじゃったっていうのが事実かななんて思ってます。ということは、自分が予測してた思ってたことが現実起こって、まあ、そのことで、いろいろ予期せぬこともいろいろありました。けれども、思い描いたことはその通りになったなーっていうふうに思ってるんですね。まあ、人によってはそんなこと思ってもみなかったから、もうすごく大変とか、もうね、お仕事がなくなったりとか、やっぱりこう辛い思いをされている方もいっぱいいらっしゃるし、何よりもやっぱりね、感染してしまって後遺症に悩んでらっしゃる方もやっぱりいらっしゃる中で、ちょっと私がこういうことを言うのもはばかれちゃったりするんですけれども、でもやはりなんだろう、この目に見えない力っていうか、自分がどうなりたいか、自分がどうしていきたいのかっていうのは、自分が強く思い描くことで、なんかそこにエネルギーが生まれていくような気がするんですよね。例えば晴れたらいいなって思うより、なんだろう、晴れないととか、晴れるこれは 絶対これは晴れてくれるんだなんていうふうに思った方が、実は雨が止んだ時にほらやっぱり晴れたよねってこう自信になるでしょ。うん、晴れないかなーって思ってて、晴れたらあ、よかったぐらいにしか思えないわけだけれども、晴れる、絶対晴れる、絶対いいお天気になるって思って雨が止んで晴れたら、よっしゃやっぱり晴れたじゃないかってこうならない。まあ、ちょっと変な例えかもしれないけれども。まあ、つまり、自分が思い描いたことを強く思えば思うほど、絶対こうなるっていうふうに決めちゃうと、まあ、それが少しでもその通りになった時に、なんか自分の自信につながると思うんです。この自信っていうところが、まあ、自分のこう経験の中に積み重なっていくと、さらに仕事をしていく時の一つのこう武器にもなるんじゃないかな、なんて思ったりするわけです。まあ、そういうことで、いつも私はね、年始には自分で、自分自身のこうセルフコーチングなんていうのをやったりするんですけれども、まあ、その明確なビジョンを描く、そのビジョンに進むためな、まあ、進むための、目標設定をどうするか、まあ、ある程度こうね、期限を区切ってこう決めていく。で、そこに向かって計画を立てて行動を起こす。まあ、これはすごく大事かなって思ってます。まあ、決めないとね、まずはやらないですね。で、その決めるためには、何でしょうね。まず、自分の中で、やっぱり、今の状況であったりとか、いろんなこう、感性、感受性をしっかり受け取っておく。その自分が受け取った感覚、それを元にですね、その受け取った感覚を元に自分のこう思考を巡らすんですね。で、この思考を巡らすときに過去のことが役に立つわけですよ。まあ言うならば、過去のことといちいち照らし合わせなかったとしても、自然と自分はそういう過去の経験のもとにいろんな価値観や判断基準っていうのを身につけてますから、そこで、うん、これはどうかな、ああかな、なんていう判断をしていく材料になっていきますよね。うん。で、判断を今度していくときに、こう、どうやって決めるかってことなんですけれども、最終的には私の場合はやっぱりね、どっちがワクワクするかなんですね。どっちがうまくいくかっていうよりは、どっちがワクワクするか。まあ、すごくこう、アバウトな、感覚的な人間なんですけれども、まあ、その方が楽しいですね。で、たとえ、まあ、うまくいかなかったとしても、失敗したとしても、まあ、ワクワクできた経験が一つあって、あ、こうやるとうまくいかないんだっていう失敗も一つの経験になってっていうふうに思います。で、こっちの方がより良くなるかななんていう、うまくいくかななんて、変にそんなことを考えた場合はね、まあ、うまくいったら、ああ、やっぱりね、ぐらいの程度だし、万が一うまくいかなかった時に、今度はなんて言ったらいいんだろう。自己嫌悪にちょっと落ちちゃうね。自分自身が。うん。まあ、そんなことがあるので、ここ最近は、私の頭はですね、動物占い的に言うと、何かをこう決めるときはね、ペガサスになるわけですよ。なんか根拠もなく、ワクワクする方に行っちゃうわけです。でもまあ根拠なくワクワクする方に自分が決めたとしても、その決めたところに行くための計画とまあ行動っていうのは結構必死でやるかな。うん。まあワクワクに向かっているときは計画立ててるのも楽しいしね。で、その計画通りに自分がこう動いていくっていうのも楽しいし、まあでも楽しくなかったらまたそこで軌道修正したりするんだけど。うん、まあそういうふうに、まあ一年のこう初めに、自分のこうイメージ、こうビジョンを描いて、で、そのビジョンに近づくための目標設定をして、そしてそこに向かっていくための計画を立てて、まあそして、少しずつこう行動を起こしていく。まあ2021年もそうやってスタートしようかな、なんて思ってます。で、まあ、今年もね、もしかしたら昨年同様に、自分が予期せぬことはやっぱ起こるかもしれないですね。 まあ昨年私、まあコロナの感染拡大っていうことも大きかったんですけど、私自身としてはですね、私の大切な人が随分亡くなったりとか、まあそういう予期せぬ別れがいっぱいありましたね。まあこれもちょっと、自分にとっては辛いことにはなりますけれども、まあそんな時いつも思うのはね、その亡くなった方が、もう少しきっと生きたかった。生きていたらこんなことをしてたんじゃないかなとか、こんなことを考えてたんじゃないかな、そんなことをまたこう考えながら、それを自分の中で、少しでもそれが私の中でできないかなとか、まあその人のその思い、本当にそうかどうかわかんないんだよ。それも私が勝手に思ってることなんだけど、まあその思いをちょっと肩に乗っけてね、頑張るかな、なんて思うようにしてます。まあこれはそう思うようにしてる。なんでかっていうとね、まあ実は、ある人にね、私のメンターとなるような方にそう言われたことがあります。生きる人っていうのはね、こう死んだ人の、屍の上を、乗り越えて、その先に向かって歩いていく。その乗り越えた瞬間に、その人の思いを背中に背負って歩いていく。で、年を取れば取るほど、背負う、ね、その思いを背負う数が増えるわけですね。だから、足元が、大変になってくる。こう、なかなか早く歩けなくなる。ふらふらしたくしちゃう。だけれども、それでも、生きてる限りは歩き続けるんだ、なんて話を聞いたことがあって、ああ、そうか、生きるってそういうことなんだって、その時に思ったんですね。まあ、それが、まあ、私のこう大切な人が亡くなった時に、その人の、まあ、肉体はなくなるけれども、その人の思いとか、精神、っていうものは私の中に、まあ、生き続けるんだなんてことを考えるように、まあ、感じるようになりました。なんかそうするとね、不思議と、まあ確かに重たいんだけれども、なんかね、自分がちょっと強くなれるというか、なんか自分がたくましくなっていくような気がしましたね。なんか自分は一人じゃないっていうのかな。なんかこう、背後霊がついてるからなのか、なんか守られてる感もなんかあったりして。なので、なんか若い時よりも、やはりこう、年を取っていくと、てか年を重ねていくと、まあ覚悟が決まっていくってことであったり、まあそういう生きていく中で、したたかに、こう、しなやかになっていけるっていうのは、そういうことなのかな、なんて思ったりしてます。随分昔はね、なんか、何か、予期せぬことが起こるとね、目の前にそういうことが起こると、なんかこう、もがいてみたり、抗ってみたり、抵抗してみたり、いろいろやりましたけれども、なんかね、ある時から、なんかその起こったことに、一旦ちょっと身を任せてみるっていう手法を覚えましたね。一瞬パッと緊張するんだけど、その緊張した瞬間、何かをふわっとこう手放すような術を覚えたような気がします。なんて言うんでしょう。こう体をちょっとリラックスさせて、自分を一回ノーガードにしてみる。そうするとまあ、いろんなものが自分の体に押し寄せてくるんだけれども、そうすると、なんかこう感受性が研ぎ澄まされるっていうか、その抗う波よりも、受け入れていく波の感覚というか、それがこう、自分で受け取れるようになるって言ったらいいのかな。で、そうした時になんかね、ある瞬間、ふっとこう波の間から頭をひょこっとこう出せるような、ぷはーってこう呼吸ができるような、なんかそんなタイミングが見つかるような気がするんですよね。なので、こう、緊張で身を固めるよりも、ちょっとふっと息を吐いて、手を開いて、膝を緩めて、なんかこう、ふわっと自分が立ってみると、なんか、最大の好機っていうのかな、チャンスっていうのが見えてくるような気がします。 うん、不思議とね、なんか自分の目の前にふわっとこう道が見えてくるような、そんな感じね。まあ私の場合、そういうふわっと道が見えた時に、なんかこういろいろ考えるというよりは、とりあえず一旦足を踏み入れて見ちゃうタイプ。踏み入れてみて、ん？足がつくのかなって、それから後ろの足をふわっと離したら、トットットットットってこうね、小走りで走ってみちゃうようなことが多いかなって思います。まあこのね、一歩足を踏み入れるっていうのはね、なかなか勇気がいることっていうふうにもこう言われるんですけれども、まあこの時に私の場合はやはりこう好奇心が勝っちゃうんですよね。あのワクワク感ってやつですかね。まあこればっかりはもうしょうがないですね。こういう性分なんですね。まあ昨年もそうやってなんかもう好奇心のままに、まあいろんなところに、手を突っ込み、足を突っ込み、頭を突っ混んで、なんかずっぽりいろんなことにハマった一年だったのかな、なんて思います。まあでもそうやってね、身を委ねてみると、まあいろんなことがこう見えてきて、手に入って、そしてなんかさらに自分のこう、課題っていうのかな、まあ取り組むべきことみたいなことも分かったような気がしますね。うん。なので昨年は、まあ、この正月に、まあ、これからの私たちのこの仕事っていうのは、もう少しやっぱりいろんな、手段を手に入れて、より多くの人になんかこの健康づくり、体を動かすってどうして大事なのかってことをどうやって伝えようか。まあ、そのためには、オンラインやインターネット、ウェブをね、どう活用しようか。これを活用せざるを得ないっていうところにいたんですけれども、もう今年はね、もうオンラインやっちゃってますからね。うん。今度はね、このより良いオンライン空間、これをどう作っていくかっていうのがね、私の取り組むべきことなのかな、なんて思ってます。この居心地の良い、まあ、オンライン空間でどうやって作っていくか、まあ、この居心地の良さはね、人それぞれいろいろあるかなと思うんですけれども、私の場合ね、2つあるんですね。1つはやはり直接対面接触型、これ大好きです。まあ、人とこうね、こう関わっていく、手も触れたいし、体も触れたいしってことですよね。そのリアルにつながるための、まあ、オンライン。でももう一つはね、リアルに勝るオンラインっていうのかな。リアル以上にオンラインの良さっていうのをどうやって、作っていくかっていう、この二つかなっていうふうに思ってます。まあ昨年の末にね、体の学びやリフィットっていうね、自分のスタジオ箱を手放しましたからね、箱を手放した分、空間を手放した分、少し時間が私の中には手に入った気がします。なのでこの時間をやっぱり有効に使いたいなって思ってるんですよね。はい。この箱が、目に見える箱がなくなった分、時間っていうのは見えないから、もしかしたら発想は広がるかもしれませんね。どんなことをするか、また皆さん楽しみにしておいてください。で、まあこのね、リアルにつながるためのオンライン、まあ、もしくはリアルを勝るオンラインっていうこと、まあ、これをね、せっかくなので、私はやっぱり体の学び屋スピリッツっていうのかな、体の学び屋で培って、そのご縁やつながりをさらにこう深めたり広げたりするための仕掛けや仕組み作りっていうところに持っていきたいっていうふうに思ってます。まあやっぱりね、事業化させるってことは大事ですよね。ちゃんとことを生業にするっていうことです。そうじゃないとやはりこうね、自分で責任を持たないからね、いい加減になっちゃうから、やっぱりこうきちんと事業化させるってことは大事だなと思ってますね。なんか菅さんも言ってましたよね、日本政府もデジタル庁でしたっけ、なんか設置するんですよね。なんかその予算も取ってるっていうくらいですから、私もまあちっちゃいながらも、まあその事業にね、しっかり投資をしながらも進めていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、すでにね、運動指導歴やっぱり40年になってるわけですから、その40年の中で培ったコンテンツであったり経験に基づく、運動プログラムっていうのはいろいろあるけれども、そういうね、指導者の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、コンテンツの質をね、上げるだけでは無理なんですよね。 そう、それをどうやって必要な人にやっぱりこう届けるか、この届けるスキルっていうのが今まさに求められてるのかなって思います。今までだったら欲しい人いらっしゃいの世界だったわけです。まあ、言うならばね、お店を構えて欲しいんだったらここにおいでよってことです。でも今やね、Uber Eats だとか欲しいものを自分の家にまで運んでもらうような、そんな時代でしょ？そう。ということは、健康づくりのためのコンテンツっていうものもどうやってデリバリーするのか、ね、どうやって必要な人のところにリアルにね、こう届けていくのか、まあ、この辺が大事なのかななんて思ってます。まあ、そう考えると、例えば Amazon のね、商品がちょっと気に入らなかったっていう時の返品システムだったりとかね、Apple の、パソコンを買い替えた時のこう下取りのね、引き取りなんかのシステムってすごくユーザー思いだななんて思ったりします。とってもこう気軽にできるし、簡単だし、なんかこう手軽な、ストレスフリーな感じですよね。なので、なんか安心してそこで買おうかななんて思っちゃうわけじゃないですか。そう。だからやっぱり、リスクをやっぱりいかに回避するか。そのリスクに対するストレスをいかに、解き放してあげるか。まあ、この辺がポイントなのかななんて思ったりもしています。まあ、どちらにしても、こういう時代になったからこそ、こういう考え方を持てるようになったり、あ、こういうことが必要なんだなっていうことが炙り出されてきたような気がしますね。うん。そう。そう考えると、世の中で起こっていることは決してマイナスと捉えずに、このことをどう活かすかっていうところに思考を切り替えていくことがやっぱり大事なのかななんて思ってます。はい。気がついたらもうなんかね、こんなに喋ってましたね。新年の初めての、夢の種の、放送でしたけれども、皆さんいかがでしたか？はい。コツコツ努力して自分の経験を培うこととか、自分自身のスキルを上げることが得意な運動指導者の皆さん。それにプラス、これから必要なのは、自分っていう人をどういうふうに届けていくのかっていうことを少し考えていく一年にしませんか？はい、そんなお手伝いを、私もさせていただきますので、何かあったら遠慮なく声をかけてくださいね。はい、それよりもまず先に目標設定したいなっていう方は、いつでもコーチングもやりますよ。さあ、ということで、今年も皆さん頑張っていきましょうね。コロナなんかに負けない。ね、不景気なんかに負けない。自分の力を信じて前に進んでいきましょう。それでは今年もよろしくお願いします。